ダシラジオ。
はい、おいさおいさで、ダシラジオ、ズマでございます。今回はですね、ちょっと殿下が諸事情により、今回は、出席できないということで、私が、進行を務めさせていただきますけども、今回は前回に引き続いてですね、年間600本映画を見る男こと映画体験家の山下さんを、前回ちょっと時間が足りなくて話途中で切れちゃったところもあるんで、引き続きいろいろ山下さんをお迎えしてお話を伺いたいと思います。山下さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
映画体験家の山下です。
はい、というわけで、進めてまいりたいと思います。はい、ということで、前回最後の方は監督論みたいな感じでスピルバーグとか宮崎駿とかの話を聞いていったんですけども、そんな続きからという感じで、
はい、
まずクリント・イーストウッドの話をお聞きしたいなと思うんですけども、山下さん、オールタイムフェイバリットの中でもダーティーハリーとか、ミスティック・リバーとか、挙げられてたということで、
グラントリーノもそうですね。
あー、なるほど。イーストウッド最近年取ってからますますすごいっていう感じがありますよね。
そうです、半年に1本ずつ、
そうですよね。グラントリーノとチェンジリングを同じ年に取った時とか、どうなってんだっていう勢いを感じましたけど、やっぱりイーストウッド1本上げるとしたら、やっぱりその辺のダーティハリーとかミスティックリバーとか、その辺り。
そうですね、上げるとしたらやっぱり90年代以降の許されざるもの以降のクリント・イーストウッドから選ばなくちゃいけない。
なるほど。
だからぶっちゃけミスティックリバーでもいいし、
はいはい、
ミリオンダラーベイビーでもいいんですよ。オールタイムベストに上げるとしたら、
90年代以降の一つ、そのイーストウッド映画の特徴として、結構そのすごい残酷な話を撮るっていうのがありますよね、ミスティックリバーもそうだし、僕チェンジリングとか本当に、なんて残酷な話を撮るんだこの人はと思って。
ただ今から思えばあれはグラントリノの予告編だったと思うんですよ。
お
ー、まず死への心構えを見る者に植え付けるという。
なるほどなるほど。
そして新たな世代に、21世紀の世代に引き継いでいくものがあるっていうことの予告編だったと思うんですよ。
チェンジリングはね、ある意味その新たな世代がひどい目に遭ってしまうっていう、
あれはなんかこういうこともあるよっていう、こういうこともあるから気をつけようねっていう話だと思うんですよ。
ああ、なるほど。グラントリノはもう間違いなくそういう新たな世代に、しかもその新たな人種に引き継いでいく、
これからの時代は君たちのものだ。
そうですね。
だから彼は初めて映画の中で自分が死ぬ姿を映したんですよ。
あれはそうか、今まで
なかったです。
あ、そうかそうか。あ、それは結構重要なとこですね、なるほど。
俺はこのまま身を引くから、あとは任せた、
あとは任せた、
車の鍵を預けた。そういうことなんですよ。
まさに車の鍵を預けたっていう、そういう映画ですよね。あー、なるほど、でもそれ、そういうそのなんていうんですかね、そのもう個人の作家としてだけじゃなくて、アメリカ その映画史の中で、その
そうなんです、
歴史の
だから
意識した上でいろいろ作ってる感じはありますよね。
これまでの彼の作品を見てても、基本的にはアバンギャルドなところは一切ない。
あ、
基本的には良質なハリウッド映画の歴史を再生産してる、けれどもそこに今後につながる鍵を埋め込んでるわけですよ。
でもそのアバンギャルドのとこはないっていうのは、まあっていう部分もありつつ、その 必ずなんていうか映画の中にですね、イーストウッドはその自分の変態性みたいなところをこう印を残すみたいなところもあるじゃないですか、
うん、
僕はあの最新作のヒアアフターの中で、あの料理教室のシーンっていうのがあるんですけど、
は
い、
あの 味の当て合いっこ、
そうそうそう、目隠しをして調味料の味を男女が当て合うっていう、あの特にあの話の本筋と関係なく妙にエロいっていう、あの感じもまたイーストウッドだなっていう感じでかして、
イーストウッドの魅力はその歴史、歴史をまず認識しつつもそこに個人の変態性を紛れ込ませていく
間違いなく変態ですよね、うん、
あとはそう大体の映画において過剰な拷問シーンがあるって、
ああなるほどなるほど、うん、そうですね、あの、まあ、たまたまあの我々あの今週の水曜日にダーティーハリーを
たまたま出会いましたね。
特に申し合わせてないのにたまたま映画館で一緒の回見てたんですけど、
僕は最前列に陣取ってました。
そうですね、六本木の東宝シネマズ最前列、かなりあのでかすぎて帰って見にくいんじゃないかっていうぐらいの
ところで僕はいました。それを見られていました。
ダーティーハリーもかなりショッキングな拷問シーンがね、うん、まあ、あのスタジアムでこう犯人足怪我しているところをさらに攻めるっていうのもそうだし、
あとはその犯人が自分の顔を痛めつけて、これはあのハリーにやられたんだよっていうために、
そうですね、
あの金を払ってまで黒人のいかつい兄ちゃんに自分を殴らせる、
自分を殴らせるっていう、あれは相当衝撃的なシーンですけどね、あれもやっぱりある種の、まあ、あれ思いつくっていうこと自体が、あれ多分あれですよね、イーストウッドのアイディア、
アイディアだと思いますよ、
思いますよね、ドン・シーゲルじゃなくて、うん、いや
頼み込んだんだと思います
そう
これを入れてくれ、
これを入れてくれっていう、うん、あの辺平気でその自分のなんていうか性癖か分かんないですけど、その変態性みたいなものもさらっと入れてくるあたりが、うん、なかなかすごいですよね。
でかいその歴史だとかハリウッド映画の再生産とか言うんだったら誰でもできるんですよ、うん、そこに個人の趣味趣向を入れて、 それをさらにエンターテインメントとして見せることができた男が、うん、できる男がイーストウッドなんですよ
そうですね、できる男って感じ
ですね、うん、できる男なんで、地に足ついてるんですよ
前回から引き続いての
キーワード、これはもう映画史を語る上で外しちゃいけないキーワードは地に足ついてるか、
地に足ついてる男がかっこいいっていう、なるほど、
地に足ついてる男だけが偉そうなことを言えるんですよ、
ああなるほど、まさにハリウッド映画のじゃあそういう意味でも王道
なんですよ、
それを受け継いでるのがイーストウッドだと、
それに気づいた我々も選ばれた者たち
あ、そこまで入っちゃいますか、
入りますだから自信持っていいんですよ、
なるほど、
クリント・イーストウッドもう誰でも知ってる有名な人です、うん、それを好きっていうのは、うん、ある種の人々にとっては恥ずかしいことかもしれない、うん、でもその彼の映画史の上での重要性を考えてみれば何ら恥ずかしいことでもないしむしろ映画好きなんだったら、うん、好きって言わなくちゃいけない、
なるほど、
そういう存在です、
なるほど、またその絶倫プリっていうか全くその創作意欲が衰えないっていうところがすごいなと思うんですけど、
年を取ってからの方がペース早くなってますよね、明らかに、
あの年齢的にはもう80代じゃないですか、
足突っ込んでますよね、缶桶に半分、
普通に言えばもうあの晩年っていうか、例えばその黒澤明の晩年とかと比べるとやっぱりそのね黄金期があって、その晩年はもっとその、まあ、趣味に走った感じのこう、うん、趣味性の強い映画を撮るっていう流れが、
だいたいその巨匠系は晩年に
ですよね、
突飛なことをやったり、黒澤明にしても どうですかでみたいな実験映画を撮ったりして幕を下ろすけれども、
まあ、夢とかそういうの、うん、趣味性の強いのを撮って亡くなるっていうのがまあ一般的にあると思うんですけど、イーストウッドどんどんその王道性とか娯楽性とかももう普通に兼ね備えた上で
宅急便が来ました
はい、ちょっと今諸事情によりイーストウッドの話の途中で
宅急便が
来て中断しましたけども、はいはい、まあそのイーストウッド晩年になるに従ってますますお盛んというか、もう創作ペースも上がってる気がするし、
うん、
中身ももう普通にすごいアベレージの作品をバンバン連発してるっていう、
一本一本が全て映画史に残る作品だと言っても過言ではあるまい。
それ急ですよね、うん、本当に、まあ、見逃せない状況なんですけど、まあ、もうすでにあれですよね、まあ、今年ヒアアフターはありましたけど、その後の作品ももうすでに決まってる、
すでに2本決まってる、撮りを終えてるらしい。
あ、そうなんですか、うん、ねえ、あの1本はディカプリオ主演の FBI 長官、
FBI の元長官
の話で、まあ、1本と、もう1本はビヨンセ主演のミュージカルが控えてるという。
楽しみです。
これもすごいですよ ね、ビヨンセ主演の映画を80歳のおじいちゃんが撮ってるっていうどういうことだっていう感じですけど、でも多分普通にすごい、またすごい作品なんだろうなという予感を持たせるだけの、あのね、予感を感じますけども、
やっぱりそれは食べてるもんが違うんだと思う
あ、
すごくイーストウッドは健康オタクで。
あ、そうなんですか。へえ。
あとはですね、タバコはプライベートでは一切吸わない。
へえ、あ、うん、そうなんですか。
それが大事なんだと思います。
ああ、やっぱり健全な肉体に、うん、が必要ということなんですかね。へえ。まあ他なんかイーストウッドについてこの作品が語っておきたいみたいなのがあれば。
基本全部見てほしい
ですよね。
スペースカウボーイも、
ああ、
宇宙に行ってからのシーンはまあ置いておくとして、地上でのおじいちゃんたちの活躍
そうです
ね、うん、あれを見てから毎回クリント・イーストウッドはもう自分の老いを、
うん、
老いと、それから迫り来る死を盛り込んでる、
うんうんうん、そうですね、
それを意識せざるを得ない、うん、でもそれを毎回繰り返しててもしょうがないから、うん、グラントリノで一回自分を殺して、
うんうんうん、
ほんでインビクタスとか、
はいはいはい、
がこの前のヒアアフターみたいな、むしろ自分とは違う世界の世界を、人間たちを描こうとしてるんじゃないかと。だからこれからがむしろ地に足ついた俳優としてのクリント・イーストウッド世界から離れて、あくまで映画をカメラの後ろ側から撮ってるイーストウッド世界の始まりなんじゃないかと。
なるほど、確かにそうですね。インビクタスからですからね、自分が、
うん、
まあ、本格的にもう俳優は
やめたと
引退したという宣言したのは、まだこれから、イーストウッド映画はこれからまた新たな始まりであるということ
で、ね、もしイーストウッド自身がスクリーンに戻ってくることがあるとすれば、
うん、
それは亡霊の役か、
ああなるほど、
あるいはゾンビの役か。
なるほど、一回死んだものがもう一回蘇るという形で、
うん、戻ってくるはずです。
なるほど、あ、ちょっとこれはじゃあイーストウッドの今後の一つの予言ということで、
うん、
興味深いところですが、はい、では続きまして、クエンティン・タランティーノ、これも大物
ですね、
監督ですけども、まあ、ちなみに僕はデスプルーフはもう相当好きで、オールタイムベストに上げるぐらいデスプルーフは、
僕もデスプルーフで初めて、タランティーノいいなと思いました。
そうですね、
それまでははっきり言って、
うん、
面白いけど 面白いんじゃないぐらい。
もうキルビルとかを見たときは、あの、正直ちょっと辛いなっていう感じを持ったりもしたんですけど、あとパルプフィクションはまあ面白いよねっていうぐらいな感じだったんですけど、デスプルーフはなんかもう、あの、突き抜けてるっていうか、うん、その、
別物ですよね。
ですよね、その、いかにも B 級映画っぽい、その、なんていうか、サイコ野郎が、可愛い女の子たちに車をぶつけるみたいな設定だけ撮ると、まあ、いかにもな B 級映画なんですけど、ただの B 級映画の枠をもう超えてすごいところに到達してるなっていう感じですよね、うん。まあ、あの、ちなみにデスプルーフは僕はあの映画館であの拍手が起こるっていう体験をした、あの、初めての映画かもしれないですけど、
あの、デスプルーフに関しては怒ってもおかしくない。
イングロリアスバスターズも結構あの一番最初のあのフランスの農家の一家のところにあのナチのランダ大佐が訪ねてきていろいろこう訪ねるシーンとか、あの辺の緊張感とかはかなり良かったですよね。
嫌な感じで。
嫌な感じで。
イングロリアスバスターズに関しては物語作家としてのタランティーノの始まりかなと。
あ、
これまではあのガジェットを組み合わせる形で作品を構築してたけれども、イングロリアスバスターズで初めて歴史に目を向けた。
あ、
歴史というのは物語じゃないですか。
うーん、確かにそのユマサーマンにあのジャンプスーツ着せてこう盾をやらしたいとか、まあ、そういうその
今まではメインがその細部だったわけです、うん、細部を見せるために物語を作ってた。
そうですね、
けれども
それは感じますね。
イングロリアスバスターズになってから物語を見せるために細部に凝り始めたっていう逆転が起こってるんですよ。
なるほど、
うん。
まあ、そうすると今後もやっぱり楽しみな監督ではありますよね、う
ん、最初その常に進化し続けてる作家だとは思うんです。
あのすごいあの努力家というかすごい頑張ってんなっていうあの上から目線な感じになっちゃいますけど、
あの人が過去の映画からの引用が多いのも頑張った証じゃないですか
そう、向上心がすごく強い感じがするというか、
うんうん、
はい。続きましてこれも大ネタですけど、
はい、
黒沢明。
黒沢明は嫌いな人この世にいるんですかね。
ああ、なるほど。まあそうですよね、少なくとも映画ファンで黒沢明嫌いっていう人はまあ、
個々の作品についてあれはちょっとっていうのも あるとは思うけれども、うん、その映画人としての人生、それから、うん、映画人としての業績について文句を言う人はいないんじゃないですか。
ちなみに黒沢明で、あの、ベスト、
まだだよ。まだだよ。あの、遺作のまだだよ。
マジですか、
はい、
あ、ちょっとそれは見てないんですけど、あの学校の先生のやつですね。
そうですね。あの、内田百軒の。
はいはいはい。あ、まだだよ。それは、具体的にはどのあたりが、
やっぱりあの教え子たちが内田百軒の誕生日かなんかを祝う会で肩に手を乗せてみんなでその電車ごっこみたいなのをやるわけですよ。その辺のアシッド感
アシッド感あるんですか、
うん、そこはもうあの、半分カオケに足突っ込んでる雰囲気があって、
はいはいはいはい、そういう映画みたいですよね、
うん、
ああ、ちょっとあの黒沢明とアシッド感っていうのはあんまり、
黒沢明はだからあのカラーになってからアシッドな人間なんです。
ああ、なるほど、
うん、
ドデスカデンとかは結構強烈ですからね。
だからなんであのアシッド性が生まれたかといえば、うん、やっぱ普段からサングラスかけてるじゃないですか
はいはいはい、
あのモノクロ時代はサングラスかけててもさほどそのコントラストの違いぐらいなもので、あの意識するとすれば、
はい、
さほど支障はなかったんだと思うけど、カラー時代になってからサングラスかけて演出したら
そう、ま
あ、ああいうことになっちゃったんだ。
ああ、うん、計らずもどぎつい感じに、その実際のこう生の色彩が見えてない、
生の色
彩だけに、
だから結果的に向こう側の世界から見てる人の目線で映画を撮ってるんです。
ああ、その理論は結構斬新ですね。
ドデスカデンなんかはサイケ、マーダだよはアシッド。
あ、同じドラッグでもちょっと
違う
質が違う、うん、なるほど。あ、ちょっとドデスカデンがぜん気になってきましたね。
夢とか8月のラプソティは、
はい
は
い、
洋物を決めた感じの映画なんです
よ。決めた感じ、
決めた感じの、
共通するのは何かを決め
てる感じ、何か服用してる感じ
なるほど。やっぱ結構その黒沢映画ではそのまあ晩年のというか、その辺が割と好みって感じですか。うん、例えばまあ、あの、
バッチリいいとは言えないにしろ、好きだって言えるのは、
はい、
明らかに天国と地獄とか、
はいはいはい、
そういう作品は明らかにすごいんですよ。
うん、
まあ、すごいのは分かってるけど、でも、アシッド時代に。アシッド時代の方がグッとくる。
グッとくる。
すごいっていうのと好きだっていうのはまた別なんです。
それは確かにそうですね。
例えばボンジョビを聞いてたよ、こいつはすごい、はい、こいつらはすごいって思うけど好きにはなれないでしょ。
うん、なるほど。
うん、黒澤明はボンジョビなんですよ。
ビーズとかもそうですよね。
ビーズもすごいけど、
すごいけど、
すごいけど
好きかどうかとやると違う。
違う。
そうするとそのあの用心棒とか七人の侍はビーズだという。
そうね、ビーズ、 ビーズ、これはすごいな、面白いよ、すごいうまいよ、
よくできてる、技術も高いと。
でもそこで終わっちゃう感じがある。
へ
え。こっそり本当は何々が好きなんだよって叫ぶとしたら、
はい、
まあだだよな。
それはかなり斬新な黒沢論ですね。僕黒沢明でマーダダヨが好きだっていう人初めて聞きました。
いや、あれは本当にもし生きてたらあれが新しいスタートになったであろう映画。
あ、そうですか。これはちょっと見ないといけないですね。ちなみにあの前回もちょっと話出ましたけど、生きるとかも結構アシッド感あるなって僕は思うんですけど、生きるあのあたりはどうですか。
うん、
例えば生きるのはあのなんか喫茶店みたいなところで突然こう合唱が始まるところとか、相当何かを決めてる感を僕は感じたりもするんですけど、
生きるに関してはまだ文学から足を洗えてないなって。
ああ、なるほど。
合唱とかも基本それは演劇の手法じゃないですか。
あ、
演劇とか文学とか、
うん、
過去を参照しつつ作った立派な、ものすごく立派な作品だけれども、まだだよに向かってしまった黒澤明のその真摯な姿、
へ
アシッドな姿
まだだよはもうその芸術へのそのこだわりというか、そういうものがもうないっていう、
芸術へのこだわりというか、過去の名作、いわゆる名作、
はい、
素晴らしい作品のこだわりがなく、
あ、もう自分のやりたい、
やりたい
ことをやりたいように、
それが間違ってるとしても、
あー、なるほど、
間違ってるとしても撮るんだよでも撮るんだよ
でも撮るんだよ、そのやってる姿がにグッとくる、
グッとくる、それを撮ってる黒澤明、
あー、
そしてその後死んじゃった黒澤明にグッと来なければならない、
はい、なるほど。だ
から映画っていうのは作品単体だけではやっぱり論じられないんですよ。
まあ、確かにそうですね、積み重ねがあっての映画ですから、うん、なるほど。いや、これはがぜんマーダだよはちょっと見なきゃいけないですね。
うん、
気 気になってきました。
絶対に見てほしい。
あ、わかりました。続きまして、まあ、ちょっとこれは若干変化球かもしれないんですけど、ウッディアレンについてどうでしょうか。
ウッディアレンは大嫌いなんです
よこれはなんとなくあんまり好きじゃないかなと思いつつ、ちょっとテーマ
に。でもウッディアレンはその物心ついてからの作品は、
はい、
映画をゴツゴツ見出すようになってからの作品は全部、
は
い、2,3 回ずつは見てます。
あ、劇場で全部。
劇場で
2,3 回ずつ
実は見てます。
むしろそれだけ聞くと大ファンなんじゃないかっていうぐらいの。
嫌いなやつの投稿は気になるじゃないですか。
ああ、まあそうですよね、
うん、
それはそのベクトルが違うだけでやっぱりそれだけ気にはなってるっていう。
気にはなってる。憎悪の感情が結果的にやつを儲けさせてる
なるほど、うん、ウッディアレンやっぱりそのなんていうんですかね、ちょっとこじゃれ
というか
とか、その辺がこう
インテリ向けなんだろうっていう。
ああ、その感じがちょっとこう
気の利いたセリフで声上げて笑う人たちが見る映画なんでしょっていうのを確認するために俺は言ってた。
あのゴダール映画の観客にも通じるような。
そうなの。本当にお前も声出すほど面白いからそれを
面白いと心の底から思ってるのか、
思ってるのかというのを、
虚心坦懐に笑ってるのかっていう、
その辺を確認するために毎回言ってる俺が嫌いな人たちの世界。
あ、
だからパトロールです
なるほど、
うん、
パトロール、もうウッディアレンパトロール。
そうそう。
ちなみにそのウッディアレンをその見る人が嫌いっていうのと、そのウッディアレン自体の映画自体の良し悪しっていうのはまた
こう、また違う、
違うと思う
からややこしい。でウッディアレンでもリアルで本当に好きなのもある。
ああ、なるほど。
あのマッチポイントとか本当に好きで、
あ、割と最近 の、
うん、
あのスカーレット・ヨハンソンが出てるやつでした
っけ。そうそう、
ですよね。まあいわゆるディアレンの名作と言われている作品でいうとアニーホールとかマンハッタンとか、まあその辺があると思うんですけど、その辺、その辺りはやっぱりちょっと若干こじゃれ感がこう感に触るというか、
うん、結局はモテてやってる男の話だな。
そうなんですよね。
モテてやってる男の贅沢な愚痴だろ。
まあそうなんですよね、うん。それを自分で作ってるっていう。
うん、
しかも綺麗なダイアン・キートンとかとに、なんだかんだ言ってモテてる話を自分で作って、自分でなんか、いい気持ちになってんじゃないかっていう。
そうなんだと思うんですよ。
感じがやっぱり否めないですよね、ウッディアレンは。
うん、ウッディアレンが好きだって臆面もなく語れる人たちは、うん、ウッディアレン的心情を持ってる人たちなんだろうな。
ああ、まあ嫉妬心というか、
行きつけのバーのマスターにこういう話があってよ、うん、っていうことを臆面もなく、周知しもなく語れる人たちなんだろうな。
ああ、なるほど、なるほど。それは恥ずかしいことだと。
それは恥ずかしいことだっていうのを自覚してほしい。
なるほど。
うん。それ地に足ついてないじゃないですか。
あ、キーワード出ましたね。地に足ついてない奴らが見る映画だと。
そう。
撮ってるウッディアレンも地に足ついてないと。
でもウッディアレンの映画のチラシの、はい、あの私はこの映画をおすすめしますとか言ってる人たちの職業を見てください。
なるほど。
製造業の人いますか。
あんまり他の映画でも
運送業の人いますか。
まあ製造業の人がチラシにコメント書いてるのはイーストウッドでもあんまりないとは思いますけど、まあまあでもあの言いたいことは言わんとすることはすごくよくわかりますね。なるほど。地に足ついてない奴らの映画
ですね。
それがウッディアレンの映画だと。わかりました。これはちょっとすっきり、あのまとめ、綺麗なまとめになりましたですね、うん、なるほど。
俺は地に足ついてる人が好きだ。
地に足ついてる人が好きだと、よくわかりました。
それを気づかせてくれるのがウッディアレンの映画。
あ、そう、反面教師というか、
俺はだからすごく感謝してる。だから これからもウッディアレンの映画を俺は見続けていて
見続けていくと
絶対見逃さない
それもすごいですけどね、まあ、
絶対に負けない
なるほど、